マタイによる福音書18章1節から14節まで。その時弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くして、この子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。しかし私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がましである。世は人をつまずかせるから不幸だ。つまずきは避けられない。だがつまずきをもたらす者は不幸である。もし片方の手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨ててしまいなさい。両手両足が揃ったまま永遠の火に投げ込まれるよりは、片手片足になっても命に預かる方がよい。もし片方の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。両方の目が揃ったまま火の地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても命に預かる方がよい。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである。あなた方はどう思うか。ある人が羊を百匹持っていて、その一匹が迷い出たとすれば、九十九匹を山に残しておいて迷い出た一匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではない。改めてこの箇所を読み直してみますと、これは世のものの考え方、あるいは受け止め方とは本当に違うなということを覚えます。全く違います。弟子たちはイエス様から神の国とその義とをまず第一に求めなさいと言われて、イエス様に従って歩んでおりました。そういう中で前進しようとしていたんですね。人一倍の熱心を持って前進しようとしていました。実際それは具体的にそうでした。人々が離れてもイエス様についていく、またイエス様にわからないことがあれば思い切って聞く、またイエス様から教えられる、またイエス様からとてもひどく叱られる、サタン引き下がれと言われてもそれでくじけないで従っていって教えていただく。大した姿ですね。弟子とはそういうもんでしょう。だけどもそのように従っていきながらも、彼らはなおこの世のものの考え方、受け止める方の中に強く捉えられていたことがわかります。そうやって頑張れば頑張るほど、自分たちのうちで一体誰が偉いのか、大したものなのか、改めて自分を評価する基準が欲しいですね。基準が欲しい。こういうふうにイエス様に聞きました。でもイエス様に聞いたという点が信仰です。イエス様に聞いたという点が信仰というのは、イエス様が基準なんです。イエス・キリストが基準なんです。だからイエス様に聞いている限り守られるんです。イエス様に聞くことをやめて他に基準を立てたところから怪しくなります。 よろしいでしょうか。私たちはこれをシンプルに受け止めたいと思いますね。たとえ教会であってもイエス様に代わって基準を立てることはできないんです。教会であってもイエス様に代わって、イエス様がはっきり言っておくとおっしゃったのとは違うような基準を立てて、これが偉いもんだ、偉くないもんだと言い出すことは許されていません。許されていません。イエス様の基準は、一体誰が一番偉いのだろうかという問いに対して、改めて小さなものなんだと、小さなものを大切にすることなんだと、それを軽んじないことなんだと、まあ今日のところは今まで学んだことを繰り返しませんが、さらにその答えが進んでいるわけです。今日のところを見ますと、これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。誰が一番偉いかと問う者たちに対して、その問いに対してイエス様がさらに与えた答えは、順番を追って私たちを学んできましたが、そこは省きます。そしてここでその問いに対する、まあここでの最後の答えとして与えたのは、これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。軽んじるというのは、これはですね、その心のありさまを問うています。心にもないけれども重んずるということはあるわけですね。これは偽善です。イエス様の前ではこれは通用しない。これらの小さなものを一人でも軽んじないように、軽んじないようにという言い方が改めて私たちの心の現実に即しています。軽んじないように、私たちは何かができるようになると、何かを知ると、私たちは軽んじます。あるいは私たちが何かを考えると、その考えの中ではやはり軽んじるものがあります。人と向き合えばですね、誰が一番偉いのでしょうかと問うている弟子たちのこの問いの裏にはですね、誰が軽んじられるべきものでしょうかということが意味されています。誰かが偉ければ誰かが偉くないんです。誰かを重んずるということは誰かを軽んずるということです。でもイエス様はそのように問う弟子たちに対して、これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。何を守るよりも自分の心を守れとありましたが、心からいろいろなものが出てくるから、そしてまたその心は神様の前ではもう真昼のような明らかさで神様の目の中にあるから、心を守れ。じゃあその心を守るとしたらどうやって守るか、神様抜きで守ろうとしたらそれは道徳の道であり、道徳の道が行き着く果てはこれは偽善です。ならざるを得ない。軽んじないよう気をつけなさい。わかりました、これからはそうしますと言って弟子たちが歩み出すこと、イエス様は望んでいません。それはできないことだから。イエス様あの時教えていただいたから、私はもうずっとこれを気をつけてですね、小さい者たちを軽んじないように本当に注意を重ねてこの務めを果たしてきました。もしこのように胸を張る者がいるとしたならば偽善です。これは道徳の道です。キリストと関係のない道です。改めて軽んじないように気をつけなさいと命ぜられたその弟子たちが、改めて主の御前にへり下って、自分を低くしてとあるのはですね、神様の前に自分を低くして、神様どうか私を救ってくださるように、神様どうか私を助けてくださるように、このことにおいて本当に私を新たにしてくださるように、こう祈りながら歩む道筋がここに示されています。実際 これらの小さなものを一人を軽んじないということは、私たちが考える以上に重大なこととしてイエス様は弟子たちに教えたんですね。6節のところを見ますとですね、私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がマシである。これはある意味ユーモアが含まれていますから、極端なことをイエス様おっしゃるな、こんな感じで弟子たちはある意味で軽く聞くこともできたかもしれませんが、でも後の方まで読んでいくと、これが本当に決定的に重要なことであることがわかります。大きな石臼とは、人が手で引くような石臼ではありません。家畜が、ロバがその穀物を本当に突くときに引っ張るような大きな石臼を首にかけられて、もうその石臼をかけられて海に沈んだらもう浮かび上がらないようにして深い海に沈められる方がマシだという言い方です。それぐらいの思いを持って、またそれぐらいの覚悟を持って、小さなものをつまずかせないように進まなくてはならないとイエス様が求めたということです。自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいとイエス様はおっしゃいましたが、小さなものをつまずかさないためには自分を捨て、本当に自分の十字架を負って、本当にもしつまずかせるんだったら石臼を首につけられて海に沈められる方がマシだぐらいの思いを持って、小さなものをつまずかさないということに心を向けようと言っている。その人々が本当につまずくとは、神様から離れるんではなくて神様と本当に結ばれるように、キリストを離れるんではなくてキリストと結ばれるように、キリストにおいて本当に祝福されて進むようにせよということです。それを妨げないようにせよということです。しかし世は人をつまずかせるから不幸だ。この世というものはその正反対に事柄が動いているということです。先ほど申し上げたように、世にあっては大きいものが重んずられます。小さなものは無視されます。また死を信ずる者の間でも人が集まってみれば大きいものと小さいものが生じます。大きいものが重んずられます。小さなものが軽んずられます。世のありさまで言ったらこうなるということです。信仰によっての道筋は違います。名ばかりの信仰は人の誉れを求めながら歩む信仰においては大きいものが重んずられます。大きいものが妬まれます、羨まれます。小さなものは自分を憐れみます。こういうことが容易に生ずる。でも人の誉れを求める、人の誉れは受けるのに、互いの誉れは受けるのに、神からの誉れを求めようとしないあなた方にどうして信ずることができるかと言われたイエス様のお言葉を私たちが守るなら、そのお言葉に向き合って神様に近づく道筋を進もうとするならば、そこから違う道へと導かれます。世ではありません。世と妥協しない道です。私たちはこうして礼拝を捧げていますが、この礼拝の積み重ねは世に習わずに主に従う道筋を常に覚えさせられながら、あるいはその道に進む力を祈り求めながら進む、それが私たちの礼拝です。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。これですね。小さなものをつまずかせてはいけない。自分のことでいっぱいいっぱいになっていて、自分がどれぐらい偉いかな、あの人と比べてどうかな、こんなことで関心がいっぱいになりかけていた弟子たちに改めて水をかけるようにですね、そんなことではないだろうと水をかけるように この小さなものの一人をつまずかさる者は石臼をかけられて死んだ方がましだと、海に沈められた方がましだと、またこれらの小さなものの一人を軽んじてはいけない、軽んじないように気をつけなさい、そのように心を守りなさい。改めてこのような信仰に立って初めて私たちは互いのために祈ることができます。また伝道のために祈ることができます。鳥なしの祈りが難しいなと思いながら私も祈り続けてまいりました。なぜ難しいか、この心がないからですね。この心がないからです。小さなものの一人をつまずかせない、小さなものを軽んじない、この心がないからです。自分が何者かになったかのように祈っているからです。改めてここに立てばですね、祈れると思いますね。祈れると思います。これらの小さなものの一人をどれほど神様が心にかけているか、これを考えたら祈らざるを得ません。また祈りの内容もその心に主が示してくださるでしょう。つまずきをもたらすものは不幸であるとありましたけれども、ここでつまずきをもたらすというのは人を邪魔をすると私たちがまず考えたら間違えてしまいます。イエス様はですね、つまずきをもたらすものは不幸だと言って人の邪魔するなよとは命じませんでした。まずあなたが神様としっかりつながりなさいと教えたんです。自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかと言い出すほどに私に従って歩みを重ねているあなた方がこんな問いを出すようなところにとどまっていないで、もっとしっかりと本当に小さなものの一人をつまずかさないようにさらに進みなさいと言っているんです。これは言葉を変えて言えばですね、変なものを人々に見せるなよということです。キリストにつながっていながら変な姿を人々に見せるなよということです。もっともっとキリストにつながったものとしての姿でその心のありさまで歩んでいきなさいということです。つまずきをもたらすものは不幸である。人たちがですね、これは人々の間では認められているわけです。キリストのそばにいつもいて、いつも教えられて、そして本当に主が訓練している、特別な訓練を与えているものと認められているわけです。彼らが変な姿を見せたらですね、あ、これでいいのか、この道か、と言って、最も小さな者たちが道を誤ります。実際人々は私たちが口で教える以上に私たちの姿からいろいろなことを受け取っていきます。私たちが言葉を尽くして語る以上に私たちの言葉口から出てきた小さな一言が事柄の真実を人々に伝えていきます。そのように最も小さなものの一人をつまずかせるなということです。だから厳しいです。8節はですね、もし片方の手か足があなたをつまずかせるならそれを切って捨ててしまいなさい。両手両足が揃ったまま永遠の火に投げ込まれるよりは片手片足になっても命に預かる方がよい。もし片方の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。両方の目が揃ったまま火の地獄に投げ込まれるよりは一つの目になっても命に預かる方がよい。これです。あなた方が福音に預かりなさいということです。天国というものを、神の国というものを言葉を尽くして人々の前にまざまざと表す前にあなた方がその神の国の中に入っていきなさい、生きていきなさいということです。そして人々がなるほど、神の国に生きるとはこういうことか、神の国に入っていくとはこういうことかと分かるように本当にその身を尽くして心を尽くして進んでいきなさいということです。 この片手よりも天国が価値あるのか、この目よりもこの天国が価値あるのか、そのように示すように歩んでいきなさいということです。先に行った人たちの姿を見て、本当にその姿に習いなさいとも教会は教えてきたんですね。先に行った人たちの信仰に習いなさい、こう言えるように歩んでいきなさいということです。人をですね、人間の知恵で説得して伝道するのではありません。キリストにしっかりつながって、キリストが身を結ばせてくださるようにしてことがなっていくんです。だから18章の10節からは、改めて天の父の御心を教えます。天の父の御心がどれほどこの小さな者たちに注がれているのか、あなた方がよくそれを、誰が一番偉いかなんていう、そんなことでですね、心の中を煩わせないで、天の父の御心で本当にあなた方の心が満たされるようにしなさいということです。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである。先ほど子供のための説教で申し上げた通りです。これらの小さなもの、本当につまずいては倒れ、あるいは本当にその歩みが頼りないように見えたり、あるいは迷っていたり、イエス様の例えを見れば本当にもう迷ってますね。群れを離れている、そういう人たち、そういう人たち、そういう羊に注がれている神様の目がどのようなものであるのか、心がどのようなものであるのか、それらの人たちは神様に背を向けているかもしれないが、その場の人たちのそばにいる天使は父なる神の御顔をいつも仰いでいるというわけです。いつも仰いでいる。いろいろな見えざる力によって捉えられて、神様に対して応答しないような姿になっているかもしれないけれども、パウロがエフェソの信徒のための2章で言ったように、かつて私たちは、私も死んでいたと。以前は自分の過ちと罪のために死んでいた。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。しかも私たちは皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。自分の思う通りにやってるんだけれども、神様の怒りに値するような歩みをしてしまっている。これらの最も小さなものの一人ですね。まあ、自分もかつてはそうだったとパウロは言ってるんです。パウロは後でそのことも説明して終わりたいと思いますが、そういう者たちのそばにいる天使たちが、神様の御心さえあれば助けよという御心さえあれば、助けようとして父なる神の御顔を仰いでいるというわけです。人は軽んずるかもしれないが、神様は軽んじていない。助けよ助けようとして、その心が本当に神様の方に向いて、主を助けてくださいと一言でもその口から心から神様の皆を呼ぶ言葉が出てくるなら、助けようとして天使たちは今か今かと待っているというわけです。これほど愛されている人々が、これらの最も小さな者たちです。これを覚えたら、弟子たちは改めてですね、自分たちのうちで一番誰が偉いかなんていうことをくどくど話し合っていることがいかに無駄なことか、いらないことか、まあ、なかなかこれは気づけませんでしたけれども、聖霊の恵みに預かって本当にそれを悟らされた時には、ますますこの御言葉が彼らの心の中に生きて働いたことと思います。また先ほど申し上げたように、パウロのようなものがですね、 自分の思いのまま進んで、そして神の怒りを受けるべきものでしたというのは、何かそぐわないように見えますが、彼もその一人に自分を数えることはそぐわないように見えますが、でもそれがイエス・キリストによって救われなければならない人間のありさまだということです。パウロ自身が実際イエス・キリストと出会って初めて神様の御言葉とは何なのかを悟ったんです。神様の律法と無関係に自分は生きてきましたと告白しました。無関係に生きてきました。心は神様の律法に対して閉じたまま歩んできましたと言いました。でもその律法がイエス・キリストにおいてその心の中に入ってきた時には、改めて主よ、この死に定められた体から誰が救ってくださるでしょうかと呼んだというわけです。そしてそのように呼ぶことができるイエス・キリストを知ったことを感謝しますと続きます。皆さん、あんたにキリストの救いに預かって、これらの小さなものの一人、主の御心がどのように注がれているかを覚えて祈りを新たにしてまいりましょう。祈れると思いますね。天の父の御心を考えたら、これを考えない誰が一番偉いかなんていう中で祈ってたらですね、いや誰が一番鳥なしの祈りしてるかなとかですね、あの人は随分してるなとか、こんな競い合いさえ始まったかもしれません。無意味です。キリストイエスにつながって身を結ぶ者として本当に歩んでまいりましょう。そこに聖霊による喜びと平安があり、またそのようにして歩むときに改めて見させていただく神の国、ここにあるな、あそこにあるな、そしてやがて全てにおいて全て実現するな、このような神の国の望みをますます鮮やかに見ていくことが許されるんではないでしょうか。お祈りいたします。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。イエス・キリストよ、あなたを知って私たちは改めて神の愛が何であるのか、そしてその愛のもとで悔い改めて救いを信ずる道筋が何であるのかを改めて学ぼうとしております。どうぞ主よ、あなたの御心をあたかも先取りしたからのように高ぶって、誰が天の国で確かなものであるのか、偉いものであるのか、そのようなことに心を煩わさずに、本当にその恵みに預かったことを感謝して、祈るべきことを祈って、主の御心にその身を委ねて、この福音をキリストをその身を通して、またその歩みを通して明かしし伝えていくものとさせてください。イエス・キリストよ、二人三人の者が集まるところには私もいると仰せられたイエス・キリストよ、どうぞ我らを導いてください。御手に委ね、主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌の505番を持って主を賛美いたしましょう。